ラジオで巡る日本遺産の町倉敷。このコーナーでは日本遺産に認定された倉敷市の多彩なストーリーや文化財を毎週月曜日のこの時間にお届けします。一緒に番組を進めていただくのは倉敷市日本遺産推進室藤原紀義さんと産業高校学会理事の小西信彦さんです。藤原さん、小西さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まあ、さあ、はい、今回も前回に引き続きまして、まあ、大原総一郎さんのお話の続きということなんですけど、
ですね、お願いします。ま
あ、どのあたりからお話をしようかなと思いますけど、はい、まああのね、大原美術館がね、総一郎さん時代に大きく、まあ、変わったんだっていうのを前回お話をしましたけど、はい、まあ総一郎さん、本当あの日本遺産だとね、やっぱ、あの街並みを守ったっていうことかなと思うんです。で、まあ、あのその時に、まあ、僕なんかまあ、時々お話しさせていただくのが、はい、前回あの小西先生もお話しされましたけど、はい、あの昭和11年から13年にかけて2年間、はい、あのヨーロッパへ行ってるんですね、総一郎さんが。
そうですね、
はあ、その時に、うん、あのドイツのローテンブルクっていう街を、はいはい、まあ、見て非常に感動したと、うんうん、言われてます。だからどんなところかっていうと、そのローテンブルクの街が、まあ、中世以来の古い街並みが残されている。
はい、はい、
まあ、これ第二次大戦で空襲受けてやられちゃったらしいですけどね、今再建されてるって言うんだけど、はい、うん、まあ、当時だから戦前に行かれてますから、その時は中世以来の町並みが残ってて、うん、しかもそのあの古い町並みを住民が自治で自分たちで守って、こう行ってるんだというのに非常に感動したと。だから、まあ、あの倉敷の町っていうのは、まあ、商人の町でっていう話をね、ずっと前にお話ししましたけど、はい、こうローテンブルクと倉敷が通じるところがあるんじゃないかと思って、うん、で総一郎さんは倉敷を日本のローテンブルクにしたいんだという理想を持ったっていうふうに言われてますよね、うん、はい、でそのあたりは先生、
ローテンブルク私行ったことないんで行ってみたいんですけど、
あ、僕も実は行ったことないです。
なんかロマンチック街道のね、拠点なんだそうです
よね。
で、あの空襲でね、ひどい目にあったけどまた再建されて、うん、いわゆる城塞都市なんだそうですね、うんうん、はい、で倉敷とローテンブルクの共通点ってどのあたりあったんでしょうね。
ね、いやだからもう古い町並みが残ってるっていうんだけど、でも町自体はね、本当言われた通り、うん、城壁に囲まれてるんですよね。
そうですよね、倉敷城壁ないですよね。
ないですよね
倉敷の場合城壁っていうのはあれですよね、うん、4の住みやぐら構想っていうんですか、なんかそんなのを作って、うん、今の倉敷駅と、うん、それから倉敷市役所、今の倉敷市立美術館ですか、うん、それと倉敷市民会館と倉敷中央病院、うん、この4つを4つのやぐらですか、うん、4の住みやぐらっていうんですが、うん、
見立てた
と、ね、見立てたと。で真ん中になるのが鶴形山になるんですかね、うん、はい、でその鶴形山の、まあ、城下町のように見立てたと、うん、でその中の町並みを守ろうということだったというふうな理解でよろしいんですかね、
うん、なんかそういうふうにね、総一郎さん自体はね書かれてないんですよね、そういうことをね。
そうですね、う
ん、この辺でちょっとあれですけど、総一郎さん、孫三郎さんの時にはね、はい、薬師寺和江という建築家がいろんな建物を設計したという話を、ね、
何度もお名前も出てまいりました、ね、
ずいぶん建物のたんびに薬師寺、はい、薬師寺って出てきましたけど、大原総一郎さんの時代にはね、浦部静太郎という建築家、ね、今の倉敷市役所も設計してますね。この建築家の方が、まあ、大原総一郎さんの、孫三郎さんと薬師寺の関係っていうのはどっちかっていうと、僕は薬師寺はもう自分の自由なでもないかもしれないけど、結構その建築家としてこういうのを建てるんだっていうのがあったんじゃないかと思うんですよ。で総一郎さんと浦部さんの関係っていうのはどっちかというとこう総一郎さんが理想を持ってて、それを形にしていくのが浦部さんかなっていうような感じが、
本で読む限りそういう印象を受けますよね。
結構注文がいろいろあったんじゃないかなと。
そうですね、はあ、でもその浦部さんは、大原さんが総一郎さんが2年間ヨーロッパへ行った時に、はい、オランダのヒル、ベルムスカに行って、はあ、そのデュドックが建てたファブリティウスの小学校を見てきてくれということも言ってるんですよね、うん、なんか本当にね、こじんまりとした学校で草吹きの屋根を持った学校らしいんですが、それが非常にその地域を代表しているからいいから見てきてくれと、うん、いわゆる民芸運動ってありますよね、うん、民芸っていうのは地元のものを使いますよね。それと同じで建築もなんかバナキュラー式っていうのがありまして、地元の建築様式とか素材を作って地域の風土を大事にしたものである、うん、だから民芸的な思想に非常に近いような、うん、イギリスのアーツ&クラフト思想を踏襲するようなものがあって、それを重んじているのがデュドックだと、うん、 彼が作ったその小学校というのはその本当に地域に根ざしたもんであると。ですからそういう意味でもなんか浦部さんと大原さんって考え方が近かったような気がしないでもないですよね。同級生ですね。でお互いに切磋琢磨するかあったでしょうから、それでお互いが同じような理想を持ってて、大原さんの理想と浦部さんの理想というのが同じようにこう走り出したのが倉敷の街になったのかなという気がしたんですが、
そのね、総一郎さんの時代に、まあ、浦部静太郎が手掛けた建物って言っても、うん、結構たくさんありますね。
ありますよね。
あの国際ホテルもそうですしね。
そうですよね、うん、
それから中央病院、
そうです、そうです、中央病院、そうですよね。
倉敷駅の駅ビルとか、
駅ビルもそうでしたね。多いですよね、うん、で特にやはりあれですよね、特徴はあの大原美術館の分館じゃないかと思うんですよ。あれ昭和36年ですよね、うん、その前の年に昭和35年に今の倉敷市立美術館ができるんですが、はい、あれが丹下健三らが建てた設計したものなんですよ、
はい、
で丹下って倉敷に一棟しか建ってませんよね、うん、当時瀬戸内海に沿岸にかなりあのコンクリートの建物を作ってくるんですが、それが当時売れっ子の坂だったんですよね、うん、広島の平和公園なんかもそうですけど、はい、で彼に白羽の矢を誰が建てたんだろうかと思ったら、まあ、当時の市長とかの中に大原さんもいるんですよね。でなぜその浦部に設計をささずに丹下だったのかと、というのが謎なんですけど、で浦部は絶対したかったと思うんですよね。でも浦部はまあちょっと待てとお前にはまた別の機会やるからかだったのかもしれないんですが、でその当時見ますとね、倉敷の南というのかな、西南に行ったら水島林海工業地帯が30年ぐらいから造成始めていきますよね、うん、あれちょうどですね、鶴形山から見たら倉敷市立美術館、倉敷市役所の一直線上にあるんですよね、あれ。ということはそこで起こったモダニズムの波が倉敷にずっと押し寄せてくると、
はい、
ということは倉敷は間違いなく繊維の町から次の重工業の町に脱皮していく時期だと、うん、でも倉敷にとってはそれが必要だと、で倉敷駅からまっすぐ行ったところに丹下の建物ができたら周りが開発されていくじゃないですか、
はい、
でもその倉敷駅と丹下が作った市役所と、それからいずれできた市民会館と病院、うん、この4つの住み屋の中はやはり倉敷の良心の部分として守るんだという思想だったんだろうと思うんですよね、うんうん、
それがあれですね、ブラタモリの時にね一番最後の
場面で、そういう感じで、それでそのシンボルとして作られたのが大原美術館の分館で、あそこがもう要するに西南の場所になりますから、そこから中には絶対にモダニズムの波は入れないんだと、それであの南側の形をあの城壁の形にしたんじゃないかと思うんですよ。で石落としのようなデザインも思われますし、
はい、
あれはちゃんとそういうことをね、浦部も書いてますしね、うん、だから城壁としてここで守るんだと、うん、でね、もう一つね面白いのが、倉敷国際ホテルってあるじゃないですか、はい、あれやっぱり浦部静太郎ですよね、
はい、
あれこう表面を見たらこう傾斜で雨勾配を持ったようなデザインがされてるでしょう、うん、あれなんかこう武士が鎧でこう、はあ、武装してるように見えませんか。
そうですね、
はい、しかも背中が美観地区なんですよ、はあ、西に向いてるでしょう、はあ、であれ表面から見たらこの字型になってませんか、
は
あ
は
あ、で市役所がそのいわゆる左にあるでしょう、うん、で片や大原美術館の分館が逆この字型で構えてるじゃないですか、はあ、私は両方が守ったんじゃないかなと思ってずっと思ってまして、いかにも武士がこうやって座ってですね大原美術館の分館は建物がね街に調和するようなデザインですよね、うん、でもあれ全く異質ですよね、うん、しかも両方ともあのプレストレスコンクリートで市役所と同じ構造体で作られてますから、はい、やっぱりね毒を持って毒を捨てるじゃないですが、うんうんうん、そういう思想でもって片や守りますよと、うん、片やこうやってドンとしてこっから入れねえぞっていう、うん、なんか強い意思表示があったんじゃないかなと思って、うん、勝手な考えなんですけど、うん、見るんですが、うん、だから倉敷の街ってこうやって守られたのかなと。
そうですね、
ねえ、
う
ん、ですからさっき藤原さんおっしゃられたように大原総一郎さんがその町並みをこのように守りたいと、うん、ローテンブルクにしたいときに、はい、浦部さんはそういうふうに咀嚼して、うん、表現したんじゃないかなと思うんですが、うんうん、どんなんでしょうね。
そうですね。
そうやって見たらロマンがありますね、倉敷の町って、まあ、勝手に考えていいかどうか僕は分からないんですが、 でも歴史って何かの発想の原点になりますし、建築様式なんかでもね、どっかに原点があってその形が現れたものが今残っているものだと思いますから、それを考えていったらね、倉敷の大原イズムっていうのはものすごい面白いものじゃないかと思うんですよ。
そ
うですね。
でまたそういった建物を通して心が分かるというか、思いが分かるっていうね、面白いところですよね。
いや面白いんですよ。
テーマとしましては、大原総一郎、大原総一郎の理想とはということで藤原さんお話をいただきました。はい、本当にまだまだって言いながら ね聞いてずっと聞いていたい、そんな気持ちにもなるんですけれども、はい、小西さんは一旦終了ということになるんですか？
そうですね、もうレギュラーで出ていただいたらと思うんですけど、そうですね、小西先生はここで一旦終わりと言いますかね。でまたですね、小西先生ね、日本遺産の調査研究事業っていうことで、はい、お願いをしてですね、日本遺産のストーリーをこうより深めるために、繊維産業のこととか、建築のこととか、土木遺産のこととか、はい、いろんなことを、ね、テーマとしてお仲間の産業考古学会の皆さんと一緒に研究をしてくださってるんです。で、もう一回ねまたこう小島の繊維産業とかの話を、はい、いずれしないといけないと思うので、その時にまた先生お願いできたらなと思ってます。
喋りすぎてすみません。
いえありがとうございます。
はい、今回長期間にわたってご出演をいただいたわけですけれども、じゃあ次もまたお会いできるということで楽しみにしていたいと思います。お話は藤原さん、そして小西さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。